小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は竜と蛇の関係から石垣島の昔話、ベーフ山のハブを紹介していただきました、
ね。そう、あれいい話だったでしょう。強烈な話ですよね。
ですね。
それでああいうふうに、その蛇が竜に変わるところっていうのはこう秘密の儀式だったようでね、蛇にとって、はい、そういう話が今度は本堂にもあるもんですからね、それを聞いていただこうと思います。
はい、
仙人の教えっていうふうに僕たち呼んでる話なんですけどね。ある男が、お母さんが目が悪くて見えないもんだから、そのお母さんの目を直してやりたいと思ってんですね。と聞くところによると、天竺に神様がいらして、天竺に行って聞けば直し方を教えてくれると言われて、で出かけていくんです。で出かけていく途中で長者の家に一晩泊まるのね。とそこの家では、その娘が病気で3年この方寝たきりであると。で天竺に行くならば娘の病気の治し方を聞いてきてくれって言われて、分かりましたって言って引き受けて出かける。で次のうちへ泊まると、今度はみかんの木が3年この方は一度も実をつけなくなってしまった、その訳を聞いてきてくれって言って、それを引き受けて出かけてくると、最後に天竺の近くに来て、もう谷が迫って、ここから先は登れないというところまで来た時に、蛇が、大蛇が現れて、そしてどこ行くんだって言うから、天竺へこうやって行こうと思ってんだと。そしたらその大蛇がね、わしはここで海に千年、山で千年、川で千年修行をしたと。だけど未だに天に登れない。その訳を聞いてきてくれって言われるんですよ。
うん、
で、それも引き受けて、そしたら蛇が尻尾に男を巻きつけて、ポーンとその崖の上投げ上げてくれて、でそこでまた歩いていくと天竺まで着くんですね。で天竺に着くと、その天竺の神様という、まあおじいちゃんなんだけど、おじいちゃんがいて教えてくれた。で一つは、最初のその長者の娘についてはね、その娘が最初に出会った人を婿さんと決めれば病気は治る。お婿さんに決めればね、それから2番目のそのみかんがならないのは、そのみかんの木の下に千両箱が埋まっていると、それが邪魔してるんで、それを取ればみかんの木がなると。それから最後の蛇は、蛇の頭に蛇骨石という石ね、蛇骨石という石が入ってる。でその石を取れば天に登れると言われる。それで男は、最初にはお母さんの目を直すために出かけたわけでしょ、4つ質問があるわけよね、ところがそのおじいさんは、俺は3つしか質問は受けないぞと言うじゃん、で困っちゃうんだけど、でもとにかくその3つの答えを聞くわけね、それで自分のお母さんの目のことは聞かないで帰ってくるんです。で最初にまず蛇のところへ行ってきて、であなたの頭に蛇骨石という石が入ってるそうだから、それを取らなきゃいけないっていう。俺は自分の頭は切れないけれども、俺の尻尾に刀が入ってるから、その刀を切り出して、そしてそれで頭を切ってくれと。と蛇の尻尾を切ると刀が出てくるんですね。でその刀で頭を切ってやって蛇骨石を取るんです。するとその蛇がありがとうと言ったら、途端に黒雲がバーッと湧いてきて、で雨がガーッと降り出して、で蛇は竜になって真っ赤な炎を残して天に上がっていったっていう凄まじい場面があるんですよ。それでまあそこで今日の話はそれでいいんですけど、後の方まで片付けますとね、蛇骨石もらうんです。蛇から取り出して蛇骨石もらって、で今度はみかんの家へ行って、でそのみかんの木の根っこに千両箱があるっていうんで、木の根っこを掘ってみたら千両箱が3つ出てきたと。それでその1つをお礼にもらってね、帰ってくるんですね。で最後の長者の家へ行って、でお父さんに、その長者に初めて出会ったものを婿にすれば病気が治ると言われたって言ったら、そこへちょうど病人が出てくるんです、娘が。それで初めて会うわけですよ。それで長者がお前を婿にするって言うと、娘の病気がパッと治るというね。それで でも向こうになってくれって言うんだけど、いや、うちには母さんがいて、その母さんの病気治さなきゃいけないから、うちへ帰るって言って、うちへ帰ってくんですね。で、お母さんに、途中で三つ頼まれることをしてしまったもんで、お母さんの病気のことは聞けなかったんだと。もう一回行ってきますよって言って、だけどそのもらってきた千両箱を見せたり、それから蛇骨石見せたりしたのね。ただ目の見えないお母さんが、その蛇骨石を手で触った途端に目がパッと治ったと。言って、めでたく結婚をして終わりという話なんです。とても綺麗な話なんだけど。その時のその三人目の蛇ね。
はい。
そこもそうなんですよね。あの、海に千年、川に千年、山に千年修行したけれども、登れなかった。さっきの話と似てるでしょ。うん、何千年も修行したけど、今登れない。
うん、
それで、どうしたら登れるかっていうと、その石を取ってやれば登れるという。で、その通りやったら登っていったって。これもね、秘密の場所での儀式なんですよね。
うん、
竜になるための、
うん。
という話があってね。
うん、
でここでまた話が広がっちゃうんだけど、実はその蛇骨石という蛇の頭の中に石があるってやつね、これはその仙人の教えの中での話と思ってたんですが、いろいろ調べていくとですね、蛇の頭の中に石があるって話は、これはヨーロッパでは非常に古くからあったみたいなんです。不思議なんですけどね、蛇の石って有名な概念らしいんですね。そこに魔力があるというふうに言われている古い概念があるんだそうです。それがなんと日本の仙人の教えの中に残っている。で、またここで不思議な話になっちゃうんで、広がっちゃうんですけどね。
はい。
だからね、この辰の話っていうのはね、いろんなところに広がって面白いですよ。
そうですね。
とても面白いです。それでね、日本の場合には、蛇信仰って非常に古いですから、あちこちの神社にも祀られてるしね、今でもおそらく蛇神神社ってあると思うし、
はい、
で、民間信仰で言いますとね、青大将が家の中に住んでたら、
はい、
それは殺しちゃいけないって言うんですよね。
うん、
青大将っていう蛇ね、
はい。
僕もね、小学校の頃4年間、小田原の農村で住んでたことあるんですね、我が家、農家に住んでたんですよ。
うん、
その時ね、屋根裏に青大将がいたそうですよ。
いたそうで、うん、見たことはない。
僕は見てないの、僕たち子供たちは。っていうのは母親がね、朝早くね、起きるでしょ、
はい、
そしたらね、青大将を見るんです。こっち覗いてたんです。でも彼女はぎょっとしたけれども、これを子供たちに言ったら、こんな農家に住むの嫌だって言われると思ってね、絶対に言わなかったって。
相当大きいんで
しょ。大きかったって言ってました。後で聞いたんですけどね。毎朝ね、こっち見てたそうですよ。だからそのとても印象強いんですけどね、
うん、
でもおふくろも、まあ、宮城県の田舎で育った人だったもんだから、青大将は殺しちゃいけないというのは知ってたもんだから、まあ大丈夫だと思ってたってんですよね、うん、このまましときゃいいと思ってたっていう話です、
はい、
我々人間に全然危害は加えませんでしたしね、
うん、
僕らは知らないで過ごしたぐらいだから。で、青大将は家を守ってくれるというね、蛇は家を守ってくれるっていうのは、まあ日本の民間信仰で広く広がってることなんだ。実はね、その民間信仰はキリスト教世界にもあるらしいんですよ。ドイツにね、迷信辞典という全12巻の大きな辞典があるんですね。で、それは迷信辞典ってドイツ人たちは名前つけてるけど、僕らの目から見たらこれは迷信じゃなくて民間信仰辞典ですよ。
うん、
っていうことは要するにキリスト教から見たら迷信なの、
うん、
だけどそれは僕たち日本人から見たら迷信じゃなくて、要するに古代信仰、古い信仰であるんですね。キリスト教じゃないだけの話でね、
うん、
でその中でね、やっぱり出てくるんです、その家の蛇は殺してはいけないっていうのが広く信じられていたって書いてありますね。それの一つの具体的なね、例として、フランスのロートリンゲン地方でね、語られた蛇の王冠っていう、まあ僕らは訳してるんだけどっていう話があるのね。ちょっと長い話なんですけどね、少し読んでみますね、
はい、
昔ある村のケチなお百姓の牛小屋に王冠をかぶった小さな蛇が一匹住んでいた。王様の冠にね、夜になると時々蛇が大層美しい声で歌うのが聞こえた。蛇はどんなに歌の上手な小鳥よりも美しく歌うという話だ。お役所の家には 心が優しくて信心深い一人の娘が奉公していた。娘はいつも牛に貝歯をやったりミルクを絞ったり海外しく世話をしてやっていた。ある日、王冠をかぶった小さい白蛇が壁の割れ目から這い出してきて、賢そうな小さい目でじっと娘を見つめていた。娘はミルクを少し絞って小皿に入れ蛇にやった。小さな蛇は大層満足げにそれを飲みながら頭をくるくる回した。王冠はダイヤモンドかルビーのようにきらめき、薄暗い石小屋の中をピカピカと照らした。優しい娘はすっかりこの蛇が好きになり、牛小屋に行くたびにミルクをやった。牛たちは前よりもきれいになり、たくさんのミルクを出し、丈夫な子牛を産むようになった。ある日のこと、牛小屋に入ってきたお百姓はちょうど蛇が小皿のミルクを舐めているのを見つけてしまった。このお百姓は桁外れにケチだったので、これを見るとすごい剣幕で怒り出した。まるでバケツごとミルクをやっていたとでも言うように、能なしの役立たずめがとお百姓は娘に向かって叫んだ。わしの財産をこんな風にして扱っているのか。蛇なんぞに餌をやるなんてお前は魔女か。娘は何と答えていいかわからず目が真っ赤になるまで泣いた。けれどもお百姓はそんなことは全く気にかけず、いよいよわめき怒鳴り散らした。今すぐ出て行け。わしはミルク泥棒の魔女なんぞ置いとく気はない。二度と姿を見せるな。娘は大声で泣き、部屋へ行って荷物をまとめた。お百姓の家から出て行くとき、牛小屋で可愛がっていた雌牛が泣いた。娘は牛にお別れをしようともう一度牛小屋に行った。娘は牛小屋で思い切り泣き、牛を一頭一頭撫でてやった。王冠をかぶった小さな白蛇も這い寄ってきた。娘は、元気で暮らすんだよ、かわいそうな蛇や。もう誰からも餌をもらえないだろうね、と言った。蛇は頭をもたげると、娘の手に金の王冠を乗せた。そしてそのまま牛小屋から滑り出していった。それは一筋のミルクすらくれようとしない家から出ていくという印だった。かわいそうな娘は蛇の王冠をポケットに入れると先へ先へと歩いていった。娘はある村にやってくると美しい若者に出会った。その若者は村で一番大きい農場の主だ。若者は娘を一目見た途端好きでたまらなくなった。若者は娘に一体どこへ行くつもりかと尋ねた。娘はお百姓の家を追い出されたことを話し、これからどうしていいかわからないのですと答えた。すると若者は、僕の母親のところに行って、僕に行けと言われてきましたと言ってごらんと言いました。そこで娘が、若者の母親のところに行くと、すぐ信用されて雇ってもらえた。さて、この農場では、夕方、咲く男や働いている女たちが、野良仕事から帰ってきて食事をするとき、新入りの娘が食前のお祈りを唱えることになっていた。娘はまるで天使のように、敬虔なお祈りを捧げたので、みんな大層喜んだ。食事が済んでみんなが部屋に引き取った時、若者は娘を母親のところへ連れて行って、お母さん、僕とこの娘さんを祝福してください。僕はこの人を妻にできなければ誰とも結婚しません。僕はこの人をすっかり気に入ったんです、と言った。母親は言った。それはよかった。この娘さんは大層綺麗で働き者だし、心が優しくて信心深いもの。私は喜んであなたたちを祝福しますよ。こうして娘は村一番の農場主の妻となり、大層幸せになった。一方、わずかなミルクを惜しんだケチなお百姓は、 どんどん貧乏になり、畑も家も牛も売らなければならなくなってしまった。それを夫が買い取ったので、可愛がっていた牛たちはまた妻のものになった。妻は牛を撫でてやり、ミルクを絞り、いつも自分の手で餌をやった。ある日、妻が牛小屋に行くと、壁の割れ目からあの小さな白い蛇が現れた。妻はポケットから王冠を取り出してこう言った。私のところに戻ってきてくれて本当に嬉しいわ。また毎日ミルクをあげるね。あなたのおかげで私はとっても幸せになれたのよ。ありがとう。もうこの王冠はお返しするわ。小さな白い蛇は王冠を受け取り、その時からこの牛小屋に住み着くようになった。妻は毎日ミルクを絞って蛇にやり、いつまでも平和に幸せに暮らした。という話なのね。これヨーロッパの話なんですよね。キリスト教世界になってからのヨーロッパの話ですよね。ですけど、蛇が王冠を持っていて、で、しかもそれが家を守り、そして娘を守ってくれたわけですね。ということは、もう神なんて言葉は何も使ってないけれども、基本的な精神としては蛇を敬ってますよね。
そうですね。
だからこういうふうにキリスト教世界になってもね、民衆のレベルの中ではやっぱり動物への信仰というかな、愛着心と言いましょうかね、尊敬する気持ちっていうのはやっぱりあるんでしょうね。で、それがこういう形で残ってる。だから僕この話すごくいいと思ってるんですよ。ほとんどね、だってヨーロッパの話で蛇が出てくると大抵その悪魔の使いとして現れちゃうんだよね。で、これそうじゃないからね、僕ら日本人にはすごいぴったりきますね。
そうですね、
うん、守ってくれてるという蛇ね、日本の青大将だなと思ってこれ読んだの。
そうですね、数少ない中の話なんですか、
そう多くないですね、こういう話はね。このタイプはあちこちにありますけどね、種類はそんなに多くないですよ、この蛇を神様とするというやつはね、とってもいい話だと思う。で、この蛇は蛇の姿でしょ、そのまま小さな蛇ですよね、言葉は口聞いてないんだよね。つまり娘は蛇に向かって、元気でおくらしい、かわいそうな蛇や、もう誰も餌くれないだろうね、なんて言ってるけど、蛇の方から人間の言葉で喋ってないんですよね。そこのところちょっと注目なのね、つまり本当の蛇ですよね、自然の蛇っていう感じがする。それがね、まあ昔話ではですね、ヨーロッパの昔話の場合、大抵動物が出てくると人間になっちゃってるんです。人間の言葉を喋ったりね。狼と七匹の子ヤギって有名な話があるけど、あれなんて完全にもうお母さんでしょ。狼がお母さんですね。そういう蛇じゃないんだよね、これはね。そこもちょっと面白いと思ってるんですよね。ヨーロッパの話の中では。日本では割とこういうふうに平気に蛇が、言葉喋らない蛇が出てきますけど、前にお話したその仙人の教えなんていうのでは蛇が喋ってますけどね。だけどこういうその喋らない本当の動物っていうのも日本ではたくさん出てくるんですけど、ヨーロッパとしてはその点でも珍しい話だと思います。
今日は仙人の教え、そして蛇の王冠、2つのお話をしていただきました。蛇にまつわるお話、面白いですね。
面白いですね。で、また多いのよね。とっても多いんですよね。僕たち、まあ日本人だから日本の昔話見てるんだけども、とっても多いよね。だけど外国でも多いですね。インドネシアなんかにもとってもあるしね。
ありそうですね、まだまだね。
やっぱり人間にすごい近い存在なんじゃないですか、蛇っていうのは。本当近い存在。馬や牛なんかと同じようにね。
さて、来週はどんなテーマで？
来週はね、もう一度蛇のことなんですけども、日本の昔話には蛇を主人公にした話が大きく言って二つあるのね、二種類あって、一つは蛇がお婿さんになってくる話、蛇婿入りというふうに言ってますけどね、その蛇婿入りに水恋型って僕らが言ってるんです。田んぼに水入れてくれっていうお話。
はい。
からもう一つは三輪山伝説と言われている話があるんですね。三つの輪の山という三輪山伝説。これは古事記にもある話で、それが古事記と違ってるもんですから、同じ話なんだけど結末が違うんで、とっても面白いんで、それを聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。